満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市原でさつまいもを作っていらっしゃいます太郎農園尾崎六太郎さんです。
今日はですね、11月20日水曜日なんです。非常に天気がいいです。そして廿日市市は原に来まして、ちょっとね登ったところにありまして、畑に着いた瞬間景色がもうめちゃくちゃいい、瀬戸内海が一望できる畑に今日は来ております。太郎農園の尾崎六太郎さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もう今農作業をですねしていただきながら、もう忙しい中ですね、無理やりインタビューをさせていただいているといったような状況でございます。まさに今さつまいもを尾崎さんがしかも手掘りで掘っておりまして、そのわあ、もう真っ赤にこう色づいた、もう見た目でこう甘そうな美味しそうなさつまいもが、この一輪車の上にですねどんどんこう乗せられているわけですけれども、まず尾崎さん、なぜこう太郎農園、こう太郎っていうのはカタカナです、
はい、はい、名前が六太郎なんで、ただもうそこからめんどくさいんで取っただけです
あ、六太郎、はい、あ、
はい、六太郎なんで、何も思いつかなかったんで、
まあ、あと話しますけれども、ピアククマルシェの時もですね、太郎農園さんのこうさつまいもがねこう売られているわけですけども、こうやっぱ太郎農園っていう名称と、でこの美味しそうなさつまいもを見ただけでもずっと覚えています。印象が
ありがとうございます、
はい、でしかもですね今ねもう非常にいい笑顔でお迎えをねしてくださったわけですけれども、今こっち畑ちょっとご紹介ご案内してくださったんですけども、非常にこう今高台のところにこうありまして広いですね。
そうですね、ここ見えるところでだけで600坪ぐらいですかね。
へ
ー、全部でさつまいも植えたのが1200坪ぐらいですかね。
へ
ー、4段っていうか言い方しますけど。
へー、ちなみに尾崎さん、太郎農園さんは、
はい、
農家歴は
7年目ぐらいですかね、
はい、
7年、
はいはいはい、でずっと主にさつまいもこの地で掘って育てて、
さつまいも自体はまだ2年3年目か。
あ、はい、
最初はアスパラとか、はい、トマトやってたんですけど、今ちょっとさつまいもに挑戦中ですね。
この場で、はい、そのアスパラとかやってたんですか。
ここじゃないです、別の畑、立ち退きになったんで、はいはいはい、アスパラやってたとこ立ち退きになってやめて、そうですね、しばらくしてさつまいもに切り替えました、
そもそもその7年前より以前は、どんなお仕事されてたんですか。
もう大学中退して自衛隊入って、接骨院の専門学校行って接骨院で働いて、んで接骨院辞めてキックボクシングのプロになって、3戦ぐらいして怪我して辞めて、
はい、
帰ってきて農業っていう感じですね。
めちゃめちゃすごい濃い経歴ですね、
うん、そうですね、ざっと言うとそんな感じですね。
しかも、キックボクシングプロの選手だった。
まあ3戦しかしてないんですけどね。
いやいやいや、
はい、まあデビューも遅くて30歳だったんで、ちょっともう無理がありましたね。
すごいですね。それはどちらでやられていたんですか。
関東で横浜の方でジムがあって、
はい、
でもう全部試合はそうですね、新宿とか、
はい、
そうですね、大森、東京。
すげえ、
はい、
でここに帰ってこられたというか。
そうですね、
はい、実家がその
阿智奈台ですね。
そうなんですね。
ピアクくん近くなんですよ、はい、
あ、そうなんですね。
そうですね。
へえ。で、まあ、違うところの畑でされていて、はい、まあ、なぜこの2年前にこの地でさつまいもをしようと思ったんでしょう
か。いや、なんすかね、自分のこだわりで栄養価が高くなる栽培を目指してるんですよ、
はい、
それってなかなか味で伝わりにくいんですよ、
はい、
さつまいもだったら伝わりやすいかなと思って、とにかく栄養のいい野菜を食べてみんなに元気になってもらおうという感じですね。
実際に私もね食べさせていただきました。非常に美味しかったです。甘くて。
ありがとうございます。
売ってらっしゃるのはお母様。
そうですね、
はい、
そうですね、 80ぐらい、
はい、ああもうね笑顔で優しくねあの接客をしてくださいました、うん、本当にありがとうございます。はい、でそのさつまいもなんですけども、うん、もうねこの広いこう畑でしかも、まあ、原特有の地であのまあ斜面というかこう段々畑になってます。
そうですね、ちょっとやりづらいですよね、
でも日当たりがいいんじゃない、
う
ん、
そうですね、日当たり良くて水の災害には強いですね、水が抜けちゃうから。
うん、
ただ今年みたいに、はい、もうずっとね雨降らんかったじゃないですか、
はい、
それちょっと痛かったですね。だから水はけが良すぎるところは芋が小さかったですね。
ああ、そうですね。まあでも今大きなさつまいももあれば、
うん、
ね中ぐらいのもあればまあ小さいのもあればこういろんなさつまいもありますけども、
はい、
今日の出来は
今年は今年はね、はい、品質はすごくいいけど、はい、量が少ないですね。
これやっぱその真夏のその天候にもよる。
そうですね、あの植えてから最初の1ヶ月に雨が降らなかったら、
うん、
ちょっと出来が悪くなっちゃいますね。量が減っちゃいますね。
はい、この色づき的にはどうなんですか。
色はいいと思いますよ。
ですよね、
はい、
輝いてますよ、
ね、はい、よその芋よりは綺麗な自信ありますね。
はい、でさつまいもは主にその10月から来年の3月まで収穫。
そう、あ収穫はもうちょっとで終わりますよ。
あそうです、
ああの1年ぐらい保存が効くんで、
はい、
おお、はい、でかい冷蔵庫もあるんで、
はいはいはいはい、10月から
年中売れますね、はい、売ろうと思えば。
おお、
その前に売りたいですけどね。
はいはいはい、まあ、主に10月から収穫をして、ね、11月、12月ぐらいですか収穫は。
そうですね、終わりが、
はいはいはいはい、じゃあもう一気にこの時期にもう収穫をして、
そうですね、
まあ保存をしておくと、はい、もうもちろん売れる時はもちろん売って、
はい、
ちなみにそのそれ以外の時期は、
この時期今これ切り替えたばっかなんでさつまいもオンリーです、うん、ほとんど、はい、ちょっとミニトマトとブロッコリーもやってるんですけど、
はい、
ちょっと今年やっても全然手かけられなかったので、とりあえず来年からさつまいも一本でしばらくやってみようかと。
しかも本当ね今お忙しい中本当あのインタビューをさせていただいてるんです。先ほどあの尾崎さんおっしゃいました、朝のうち早くしないとちょっと凍ってしまうと。
そうですね、はい、10度以下になるとダメになっちゃうんで、
はい、
ああまあ、一晩ぐらいね、はいはい、0度に当たったからってまあ大丈夫ですけど、
うんうんうん、
何回も当たると腐っちゃうんで急がないといけないんですよね。
まあ、さっきもちょっと触れましたけど、そのさつまいもの他にも何か、育てていらっしゃいますか。
今ブロッコリーとミニトマトやってるんですけど、ちょっと手が回らず、
はい、
ダメですね一応ミニトマトも一応 A コープに出荷はしてるんですけど、
はい、
数は少ないです。
あ、そうですね、
はい、
あこの列を今日やっていくわけです。
そうですね、ここでこの地域は終わりですね。あとこれの倍ぐらいあるんで、そうですね、これが見えるところがまあ大体600坪ぐらいなんで、
はい、
それの倍、
はい、
あと600坪ぐらい手掘りせんといて。
すいません、あの
手伝ってください
尾崎さんたくましすぎますよそうですね、
あちょっとね自分の体力過信しすぎまして、いやいやいや、ちょっとね無理がありました
あのまあね、もともと自衛隊にもいらっしゃって、
うん、
キックボクシングもされていて、うん、もうその時点で普通以上のその体力が終わりだと思うんですけど、うん、
自信はあったんですけどちょっとね
いやまあでもねそれをね爽やかにこう笑い飛ばす、太郎農園尾崎さんなんですけども、まあ、今ね手掘りで掘っていらっしゃいます。やっぱ手掘りで掘るっていうのもやっぱりね丁寧に気持ちを込めながら掘ってらっしゃいます。
そうですね、
他にもそのなんか気をつけていることとか、ありますか。
栽培とにかく栄養重視なんで、
はい、
ミネラルと炭水化物とアミノ酸のすごい黄金比率ってあるんですよ、
はい、
栄養価が高くなるため、
はい、
それを意識してますね、
はい
はい、
そのためにはこうどういうふうなことをするんですか、ね、
いやその、
はい、
アミノ酸とミネラルと炭水化物そのバランスがある、それを計算するんです。例えば100対50対2、はい、20対5対3対ってすごい何種類もあるんで肥料が、
はい、
それはまあ言えないですけど、その黄金比率10種類以上の肥料あるんですけど、その黄金比率を守って肥料を入れてます。
尾崎さんがこう、まあ、オリジナルこうブレンドしてるわけですね。
そうですね、あの 普通に売ってるそのミネラル資材とかあるんですけど、
はい、
比率がバラバラなんで、
はいはいはい、
ちゃんと計算して一つ一つのミネラルを単体で買って調合してるような感じですね。
やっぱこれもね、そういうのもやっぱり今までの実績があったりとか、尾崎さんがその学ばれたことがあってこそのことですよね。
そうですね、はい、師匠の山本さん、あの栄養価コンテストで賞を取った山本さんにいろいろ教えてもらって、勉強させてもらうとこも紹介してもらって、そこで学んだ知識ですね。
山本さんってあの20日九条ネギ、そうなんですね、はい、まあ、もちろん山本さんもそうですけども、まあ、尾崎さんもその今後の廿日市の農業を本当にこう盛り上げていってくださるメンバーのお一人ですね。本当ね、
あ、
感じます本当、はい、
そうですね、どうなるか分からんすけど、
そうですね、一番 そもそもその農家さんをしようと思ったきっかけっていうのはどんなことなんですか。
まあ
7年前ですかね。
7年、あの
78年前
と、健康で強い人間でありたいっていうのがあって、はい、まず接骨院とかいろいろ治療したりしてたんですけど、はい、やっぱり食べ物を根本的に食べのものを見直さないといけないっていうのと、
はい、
いくら治療を受けたからって体の使い方が間違ってたら不健康になるし、
はい、
強くならないって思ったんで、まず農業から始めようかと思って、うん、そのうち格闘技でもね、
うんうん、
近所の子供たちに教えたりしたいなと思いますね。
あ、
その体の使い方を教えてあげたいな、
うんうんうん、
その格闘技以外にも関係あることなんで、その子の一生にいい健康を与えられるかなと思って、
はいはいはいはい、あ、いや本当ね、今もお話しながら一生懸命こう掘っていただきながら、でもあの今将来その格闘技、ね、あの教えたいなっていう、またあの優しいこう笑顔がなんか伝わってきました。今のそのね、こう笑顔で多分子供たちが教わったら、またなんか子供たちもこう幸せそうだな、そう感じたんですけどね。
そうなると嬉しいですね、
はい、
まあ、まずはさつまいも農家として確立しないとですね、
はい、うんうんうん、
それから教えていきたいなと、
はい、なるほどね。でまあ先ほどね伺いましたけども、やっぱり手掘りで、しかもこんなに広い畑がありまして、やっぱ大変なことたくさんあるじゃないですか、体力的にも。
そうですね、はい、まず一番は体力ですね、
はいはいはい、
まああとは獣ですよね。イノシシにめちゃくちゃやられたんで、多分今年、
はい、
どうだろう、
はい、
100坪以上はやられてますね。
その
もっとやられたかもしれない。
イノシシがこう掘るってことですか。
掘って全部食べるんですよ。でも1日で 40-50 メートル一気に食われますよ、1頭で。
それなんか対策することできるんですか。
電気しとったんですけど、はいはいはい、ダメでしたね。宮島サービスエリアの下の開発してるじゃないですか、
はい、
あれのせいで一気にイノシシがダーッと出てきて、もうめちゃくちゃ一気に、はい、もう今まで来なかったところにイノシシが来て、
はい、
もうめちゃ電気柵やってようがめちゃくちゃされたんで、
はい、やっぱその昨年とも全然違う感じっていうことですか。
そう
っ
す、全く違いますね。だけどその、うん、市が保証してくれんとダメですね、こういうなんか市の開発で、
はい、
そのイノシシが出てきたわけだから、その周りの何建設業者とか立ち退きとかしたんですよ、
はい、
でそれで保証とかしてもらってお金はもらってるんだけど、
はい、
その建設業者が行き場なくして僕の畑を見つけて、僕のそのそっか地主さんから土地を買い取ったので僕が出ていくことになったんですよね。うん、やっぱそう農業を守ろうっていう意識が国にないなと思いましたね、はい、
まあ、そこの部分はね、本当農家さんにとって非常に重要な部分ですし、まあ、もちろん毎年ねこういった農作物、さつまいもを育てていくわけなので、やっぱそのもちろん来年なんてもやっぱ対策したいですし、
そうなん
です、イノシシに食べられても困りますもんね。
しかも漁師さんがいないんですよ、はい、この辺も、
はい、
いないからどんどんイノシシ増えるし、
はい、
廿日市市でそのイノシシを取る罠のカゴがあるんですよ、
はいはいはい、
それが18個しかないんですよ、
はい、
もう全然足らんのんですよ、
うんうんうん、
もうおるんで捕まえてくれ言って電話しても、いやカゴがないんでって言われて、じゃあカゴ揃えてくれって言ったら予算がないんでって、そんな言い訳あるかなって思っちゃいますよね。
もう今確かにあの別の地域で熊対策とかありますけども、まあ 熊の分はねこう対策されてますけども、やっぱりイノシシ対策っていうのも、まあ、今以上に進めてほしいなっていうのもあります。
そうですね、
まあ、この部分はね本当に尾崎さんのね心の叫びでもあります。さあそんなね一方やっぱ美味しいこのさつまいもが今もインタビューをさせていただきながらどんどんこの一輪車にこう上積みされていくわけですけども、こう1日にこれどのくらいこう来られるんですかね。まあ、測ったことはないかもしれない。
測ってはないけど大体畝、はい、で言ったらな70メートルぐらいですかね、1日でそれぐらい掘ってますね、はい、
で今日この掘られた、まあ、昨日も明日もそうですけども、どこに行くわけですか。
どれ、このすぐ出荷はせずに、まあ、倉庫、はい、倉庫に保管するね、冷蔵庫とか、
はい、
その湿度、温度と湿度を管理させて、はい、
しかもこんな大量に保管するって言ったら相当大きな倉庫だったり冷蔵庫があるんじゃないですか。
そうですね、はい、
で以前、まあ、先日ねあのピアククマルシェでも購入させていただいたわけですけれども、この美味しいさつまいもは、どこで買うことができるんでしょうか。
アジナダイのピアクックと、はい、宮内の A コープ、
はい、
とヨリンサイ、
はい、
とあと大町の方にも出します。元気市
取れたて元気市さんですね、
はい、今のところそんなもんですね、はい、これからまあ増やしていくかもしれないですけど、ね、
しかもあの、12月
給食ですね。
あ、給食、あ、それも重要ですね、
はい、
どんどんねこう販路っていうのが増えていければいいなというふうに思いますし、
そうですね、
あのピアクックアジナモール店さんはその毎日っていうか日頃も出てるんですかね。
今出てないんですよね、はい、ちょっとねあの納期が間に合わなくて今年まだ出てないんですけど、まあ、今から交渉して出ると思います、
はい、
まあ、今すでに出てるのはヨリンサイト A コープですね。
あ、なるほどね、はい、ちなみにあの月1 の, あの、まあ、山本さんもいつもいらっしゃる、ピアクックマルシェは、
はい、あれまだ出してないですね。
あ、そうですか。
もう今忙しすぎて、
まあ、そうですね、
ごめんけど無理って言われ
て、ね、先ほどインタビューさせていただきながら掘ってくれというふうに、まあ、そ, うそれだけもう猫の手も借りたい感じ。
そうですね、はい、全然無理な
んです。すいません、しかもねこう今インタビューしながらこの速度もちょっと遅めている、私もちょっとあの申し訳ないなと思いながらですね、もうすぐちょっとねインタビューをさせていただきたいなというふうに思います。まああのきついっていうふうにねあのおっしゃっていましたけど、でも農業を楽しんでいらっしゃるようにもあの笑顔から思いました。尾崎さん思う農業の魅力っていうのにどんなところを思いますか。
取れたてのものを自分で食べれるっていうとこですかね、
はいはいはいはい、
でもう絶対その辺のスーパーに売ってるもんよりは絶対に栄養価が高いものを作れるっていう自信、
はいはいはい、
自信があるんで、はい、そういうとこは楽しいです ね、
はい、ですね。やっぱりその先ほどのねこの、糖度とミネラルを高める栽培、やっぱり肥料にもこだわってブレンド調合のこだわっているっていう部分がそれにも表れているんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてちなみにこれ、まあ、今もうとってもいい天気なんですけれども、うん、こう雨が降った時とかどうするんですか。
雨降ってる時はもうしょうがないんで、うん、あの小屋で選別とかしてますね、
芋
の、はいはい、まあ、大きい小さい分けて、
あ、はい、まあ、まあ曇りとか晴れの時にこう掘れると。
そうですね、
ありました。やっぱその天候、まあ、先ほど気温が高い雨が降らないっていうのはありましたけども、
はい、
逆にその雨がたくさん降っても困るんじゃないですか。
もちろんあの、はい、芋割れちゃうし腐るし、うんうんうん、よくないですね。その最初の植えてから最初の1ヶ月は、まあ、少々ガンガン降ってもいいけど、終盤に、うんうん、10月とかに終盤11月に終盤に降ると割れちゃいますね、
はい、
大雨が降ると、
はい、今年どうですか、まあ、先日もちょっと降った時もありましたけど、まあ、
多少割れてるけど、はいはい、去年よりは全然マシですね、
はいはいはい、
去年は量は多くて芋はでかかったけど割れてるのが多かった。
なるほどですね、わかりました。今後なんですけども、
はいはい
はい、まあ、さつまいも、まあ、先ほどね確立するっていうふうにおっしゃいました、
う
ん、まあ、まず そのさつまいもを確立をすると同時にまたその野菜の農作物の種類を増やしていくっていうのもありますか。
一応ね、うん、ミニトマトとブロッコリーもやりたいけど、ちょっとねさつまいもの その邪魔にならないようなもん、
うん、
もう今考えてますね、
ええ、
ちょっとまだ慣れてなさすぎる。僕はさつまいも農家で働いたことがあるわけじゃないので、
はい、
作物全般野菜全般のことは分かるけど、
はい、
さつまいものことはちょっとまだ未熟なんで。
いえ、わかりました。まあ年々またねこのさつまいもの、質もこうなんか 高めていくっていう感じですかね。
そうですね。
ちなみに尾崎さんが思う美味しいさつまいもの、まあさつまいもねふかして蒸して食べるのがやっぱり美味しいと思うんですけども、
うんうん、
どんな食べ方が美味しいと思います？
普通に焼き芋が一番美味しいですね。
まあ、そうですね。
でも、はい、それ甘すぎるんですよね正直、
はい、
で甘すくどいなって思う時は天ぷらが一番いいです。天ぷらで塩、掘りたてのやつって甘くないんですよ。置かないと甘くならないんですけど、掘りたてのやつを天ぷらにして塩だけでいくとめちゃくちゃうまいです。
エウコープさんとかヨリンサイさんに出ている、タロ農園さんのさつまいもはちょっと犯したものがのあの、ね、並ばれている。
はい、でも置いたやつでも天ぷらにしても十分美味しいです。
ああ、はい、
あの温度帯なんですよね、うん、別に店で取るやつでも180度で低温でじっくりやれば甘くなるし、うんうん、高温で一気に揚げちゃうと天ぷらみたいにそんな甘くない感じになるんで、うんうんうん、調理の仕方ですね。甘いの飽きたら、
はい、
ちょっと天ぷらとか高温でやるのやってみてほしいです。
あ、わかりました、
はい、
ちょそれもねやってみたいなと思いますし、今日ちょっとあと四輪斎さんか A コープさんに行ってちょっと買いに行きたいなと。今日出てますか？
今日、
はい、
もう売れちゃったかもな。ちょっとね忙しいから、はい、そんな見てらんないから。
はいはいはい、それでも自らあの持っていく配達されるんですよね。
母がやってくれますね。
お母様ね非常にこう力になってくださって心強いですね。そうですね、本当にね。僕も本当に、本当にこう丁寧に接客をしてくださって、本当にその接客でも、そのさつまいもがねより美味しくなるようなそんな感じがしました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、あのね本当にもういろんなインタビューさせていただきましたけれども、本当に美味しいさつまいも作り今後も確立したい、そして先ほどもおっしゃってました、まあ、他の野菜も増やしたりで、なんといってもキックボクシングをされてきた実績があって教室を開きたいなっていうのもこう夢っていうか野望もねこう感じました。最後にそういった思いも一緒にですねちょっとメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？
本当皆さんも結構、はい、病院によく行かれると思うんですけど、そんなことせずにせんでも僕の野菜を食べて、僕が教えるような体の使い方、はい、壊れないような体の使い方を教えると健康になれるんで、
はい、
ぜひ僕のさつまいもや野菜を食べて、
はい、
もしよければ僕のね僕から体の使い方を教えられるような機会があればいいなと思います。
わかりました。ちょっと尾崎さん、まあ、今ちょうどすごく超繁忙期ですけども、ちょっと落ち着いたらスタジオにぜひ来ていただいて生出演していただいてもいいですか？
マジっすか？
師匠の山本さん今までこう何千回もご出演したこともあるんで。
マジっすか？まあちょっと時間が取れたら。
そうですね、はい、真冬とか
に。マジやばいんで。
いやそうです、はい、そんな中にたくさん。
だから保管もせにゃいけんし、出荷もせにゃいけんけど、ちょっとね予定がわからないんですよ。
わかりました。いや本当に、ね、お忙しい中、質問もさせていただきましたけど、まあ、最後の最後ちょっとこういった質問も皆さんにしているんですけども、リクエスト曲
じゃあ、はい、ユニコーンの素晴らしい日々。
もうまさにそれだけのこうなんか伝わってきました。まあ一応なぜですか？
なんすかね、はい、なんか今やってることとなんか歌詞がフィットするというか、
はいはいはい、
そうですね、癒されますね。
ちなみにキックボクサーだった頃はこう気分を高めるためにその曲とか聴いてたりとか、その曲を聴いてたりとかします。
いや、はい、まあ、もっと激しい洋楽のパンクとか聴いてました。
あ、でもね、
ニルバーナっていうバンド知らないです？
ジャケットもなんかすごく印象的な感じで。
そうですね、
わかりました。
あ、
じゃあちょっとその曲もちらっとかけながらも、そしてユニコーン素晴らしい日々をお送りしたいと思います。今日ね本当にたくましくて優しさも伝わってくる、ここ廿日市市原にあります、もう本当にもうまさに風光明媚で、こう瀬戸内海がもう本当に穏やかに見えていて、そして日当たりも存分にねこの廿日市の日光を浴びた美味しいさつまいもを育てていらっしゃいます太郎農園の尾崎六太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。